防災フロントライン。
防災フロントライン東京 FM、 弟子町ひろです。防災フロントラインでは災害が起きたときに皆さんに役立つ情報をお届けしています。ようやく秋の気配を感じられる季節になりましたが、10月までが台風シーズンと言われています。先月9月の台風は2個、9月の平年の発生数は5個ですので少ない状態が続いていますが、今後も台風の発生には注意が必要です。一般的に台風の卵である温帯低気圧や台風が発生発達するには海面水温が26度から27度以上である必要があると言われています。9月下旬の日本近海の海面水温を見ると、東シナ海から関東沖の広い範囲にかけて27度以上の海域が広がっています。今後しばらくは温帯低気圧や台風が発生しやすい傾向が続く見込みで、引き続き台風の備えを万全にするよう心がけましょう。海面水温が上昇しているのは気候変動の影響もあります。日本では毎年のように集中豪雨による洪水や土砂災害などが発生していて、気象庁では集中豪雨の備えとしてキキクルや線状降水帯予測などの気象情報の利用を呼びかけています。さまざまな気象情報の中で集中豪雨の防災に役立つのが、気象庁が提供している雨雲レーダーです。雨雲レーダーには突然発生する集中豪雨のように、今の雨雲の発達を細かく把握したいときに役立つ高解像度降水ナウキャストと、台風や低気圧が接近しているときなど数時間先の雨雲の発達具合を把握したいときに役立つ降水短時間予報があります。災害の可能性が高まる集中豪雨を雨雲レーダーから動きを把握して、豪雨の発生を予測することで早めの避難や対策を行うことができます。ここで先ほどお伝えした高解像度降水ナウキャストと降水短時間予報について詳しくお伝えします。どちらも雨雲レーダーの一種ですが、性質が異なるため利用するシーンが違います。高解像度降水ナウキャストは気象レーダーやアメダスの雨量データ、過去1時間で降った雨の地域や動きなどを利用して、1時間先まで5分ごとの降水の強さを1キロ四方で予測する雨雲レーダーです。過去から現在までの雨雲の動きを確認することができるため、雨が降り出す時間帯や場所などの予測ができ、数十分程度で急発達する局地的な雨雲の動きを把握することができます。一方、降水短時間予報は雨雲レーダーやアメダスで得た降水量の分布を利用して、雨が降った場所の追跡や移動を分析し、6時間先までの降水量分布を予測したものです。この降水短時間予報では数時間先までの雨雲の動きを把握することができ、避難行動の判断をする際にも役立ちます。一度ホームページで検索してみてはいかがでしょうか。一つでも情報を知るツールを知っておくことが、いざという時に役立ちます。防災フロントライン、弟子町ひろでした。